皆さんこんにちは、山崎匠です。タクラジの時間やってまいりました。今日はですね、ヨーロッパから帰ってきて、もう成田からこのスタジオ直行してやってまいりました。今回はバルセロナ、バルセロナはね、ダリの、家、そして美術館行ってまいりましたけど、こんな場所でダリは描いてたんだなというね、でとんでもない感動を受け、そして帰りにパリに、少し寄ってきたんですけど、やっぱりパリはね、いいですね。大好き。もうやっぱり忘れてた、やっぱりパリはいいわみたいな気持ちで、この帰ってくると日本はもうむっと暑くてですね、びっくり仰天。梅雨は明けたらしいんですが、梅雨のような毎日を過ごしている今日この頃、皆さん、いかがお過ごしでしょうか。今日はですね、なんとゲストに本田健さんに来ていただいてます。ありがとうございます。
こんにちは。
こんにちは。よろしくお願いします。本田健さん、
はい、
もう本を出されて、もう何冊出されてるんですかね。
多分ちょっと自分でも正確に
分からないですけど、
28冊とか9冊とかそれぐらいだと思います。
トータルの、はい、冊数この前お聞きしたんですけど、370?300、
はい、多分2、3、これもちょっと正確なカウントが難しいんですけど、
300を超えるって言ったらすごいですよね。
そうですね。
今本屋さんに並んでる方で、
はい、
トータル300を超えてる方ってそんなにいらっしゃらないですよね。
そうでしょうね。なかなかあの本が最近売れなくなってるので難しいんじゃないかと思います。
そうですよね、はい、この時代に、本田健さんと僕が出会ったのはもうかれこれ7年も前になります。
ちょうどまだ本が1冊出たぐらいだったんじゃないかと思います。
はい、はい、当時ですね、小冊子で、幸せな小金持ちの8つのステップ、
はい、
ございまして、これ無料配布されてたんですね、はい、
そうですね、
ね、
はい、
で僕はあのそれを大量にいただきまして、
ありがとうございます。たくさん配っていただいて、
そう、もういや、これ仲間に呼ばしたくて、
はい、
これすごいぞということで大量にいただいたときに、本田健さんの、ま、スタッフの枠くんですよね、
はい、
枠地からですね連絡をいただいて、それでですね、引き合わせていただいたのがかれこれ7年前。
そうですよね。もうちょうど、
うん、
長野に行くか行かないかとかそれぐらいだったんじゃない
です
か、
ね、そうですね、
はい、
で、本もまだそんなに出されてなく、
まだ2冊で多分10万部とか15万部ぐらいだったんじゃないかと思います、
うんうんうん、その時に言われてたのが、いやー、武井さん、次僕あのユダヤ人大富豪の教えっていうのを出すんで、すごいと思うんですよねみたいな言われてて、
はい、
すごい自信と思ったんですけど
いや、それは武井さんにぜひ応援よろしくお願いしますという意味で言ったと思うんですけど、
でも僕はその時に受けた印象以上に、
はい、
世の中の一つの社会現象になりましたもんね。
あ、本当にあのたくさんの人に、ね、応援してもらって、
うんうんうん、
あのその結果が出たと思うんですけど、
うん、本を書くぞと思い出したのはいつ頃なんですか。
ちょうどだから匠さんと会うちょっと前の時に、
うん、
あの公園で散歩してた時に、
うんうん、
こうイメージが湧きましてね、
うん、
でそれまであの、まあ、もう4年間ぐらい何もせずに暮らしてて、うん、そろそろ何かやりたいな、でも何をやろうかなっていう時に、うん、まあ、娘がまだ小さくて、でベビーカーを押しながらこう夕焼けを見た時に、なんかこう本の表紙がたくさん見えたんですよ。
お
ー、でこれは何だろうなって、まあなんかそういうこうなんて言うんでしょう、幻想なのか何なのかっていうのが 何回か続いたことがあって、
はい、
これってひょっとしたら自分が書く本なのかなっていうことにある時気がついて、
うんうんうんうん、
まあそんなことはないよなって、で今までその長い文章を書いたことってほとんどなかったので、
うん、
その自分が文章を書けるとか、
うん、
本を書くなんていうのはおこがましいっていう、うん、まあ、それまで会計とかコンサルティングの分野だったので、
はい、
まあ、多少の文章をね書くことあったんですけど、
うんうん、
その2ページ以上書かないというか、うん、そんな状態だったの で、
はい、
で周りに作家もいなかったし、
はい、
まさか自分がっていうところがスタートですね。
ちょうどハーフリタイアされてた時ですよね。
そうですね、もうほとんどリタイア状態で、まあ、投資とかそういうお金を動かすことやってましたけど、はい、日常的にもう何か実務やるってことはなくて、
うん、
もう朝から晩まで娘とずっと一緒に、まあ、妻といて、
うん、
で朝起きたらおむつ、当時布おむつだったんですよね、
はい、
だ布おむつをもう何枚も洗いっていうところから朝がスタートしてっていう、
うんうん、
本当に専業主婦のような生活だったんですよね。
そんな時に、何度かとご自分のイメージの中に本っていうのが出てきて、
そうですそうです、
これなのかなって歩み出すっていうことなんですね、
はい、ただまあそのいきなりね、そんな何冊も書くとかっていうよりも、
うんうん、
まあ、とりあえずそのなんか書いてみようって、
うんうんうん、
書き出したらあっという間に書けたのが、うん、あの今プレゼントしている小冊子なんですよ、
うんうんうんうん、
でそれがこうまさかそんなね、今130万部ぐらいあのプレゼントしたんですけど、
すごいですね、
はい、
うん、
まあ、それ、そのきっかけになったんですね。
は
で、ちょうど10万部ぐらい、そのプレゼント小冊子が出た頃に、
はいはい、
ゴマブックスの編集者の、あの方から連絡があって、はい、まあ、遠藤さんという、今でもトップクラスの日本の編集者ですけども、
うん、
まあ、彼から連絡があって、本にしてみないかっていうのがスタートだったんです。
で、本が出て、
はい、
で、ユダヤ人につながっていくわけですけど、
はい、
この大富豪の教えの、僕は一歩手前に出会ってですね、
はい、
ケン君がうわーっともう、この駆け上っていく姿を見せさせていただきました。
はい、
いや、その中に、たくさんの人の心に触れる、やっぱりメッセージがあったと思うんですが、
はい、
僕自身やっぱりこの幸せな小金持ち、このフレーズが醸し出す、
はいはい、
えもゆえぬニヤッと感、はい、これニヤッとさすものがありますよね、
うん、
このコンセプトっていうのは一体何なんでしょうか。
まあ、自分の若干生い立ちになるんですけども、
うん、
あの父親が税理士で、
はい、
ずっとお金のことを小さい頃から見てきたんですね、
うん、
で中にはもう神戸で有数のお金持ちの人もいれば、
うん、
そのちょうどビジネスやって失敗した人もいると、
うん、
でその時にあんまりたくさんのお金持ちすぎてもかえって不幸になるし、
はい、
かといってお金はないと不幸になると思うんです、
うんうんうん、
だそういった意味でそのあのたくさん あるとちょっと難しいし、
うんうん、
なければないで困る、
うん、
どの辺のバランスがいいんだろうっていう時に小金持ちってぐらいがいいんじゃないかっていうのが元々のきっかけだったんです、
うんうん、なるほど、幸せな小金持ち、そうなるためにはどうすれば幸せな小金持ちになれるんですかね、
はい、まあ、多分、うん、いろんな方法があると思うんですけど、
うんうんうん、
幸せなっていう風なのが限定条件がつくと、
はい、
やっぱり好きなことをやらないと難しいと思います。
そうですよね、
はい、
うん、我慢しててなかなか幸せにはなれないですよね。
そうなんですよね、
うんうん、
まあ、もちろんそのある程度その頑張らなくちゃいけないところもあると思うんですけど、
はい、
基本はやっぱり楽しまないとやっぱ続かないですよね、
うんうんうんうん、
そういった意味で本当に自分が好きなことを見つけて、
うんうん、
でそれを徹底的にやって、
うん、
気がついたらうまくいっちゃったっていうのが結構理想な人生なんじゃないかと思います。
よくね、僕もその通り思うんですけど、
はい、
質問で受けるのが好きなことがわからないんですって質問を受けるんですよ。
そうですね、
それは君じゃないからわかんないぞって思うんですが、
はい、
好きなことがわからないんですっていう時どう答えてらっしゃいます。
まあ、それこの7年間本を書き出して一番多い質問なので、
うん、
まあ、自分なりにその解決策を本で書いたりだとか、
うん、
まあ、ライフワークスクールって言って、
うん、
自分の好きなことを見つけるためだけの、あの学校を作ったんですけど、
はい、
その中で一番有効な質問っていうのはいくつかありましてね、
うんうんうん、
で例えば小さな時にすごく好きだったこと、
うん、あ、小さな時にね、
例えばこう人の前で話すのが好きだったとか、
うんうんうん、
友達となんか誕生会やるのが好きだったとか、
うん、
でそういうのがあると思うんですね、
うんうんうん、
でそれ調べていくと才能の原型みたいなものがあって、例えば人を癒す人だったり、
うん、
物を作る人だったり、
うん、
人を楽しませる人だったり、
はい、
なんかこうビジョンを語る人だったり、
うん、
まあ、体を動かす人だったり、
うん、
その才能の原型っていっぱいあるんですけど、
うん、
自分がどの才能の原型を持ってるのか、
うん、
これを探し出すのが一番のコツなんですよね。
子供の時に何に没頭する子供だったか、
はい、
うん、
あともう一つ面白い質問としては、
はい、うん、
例えば30人 の人がいて、
はい、
その30人が人がいる部屋に入ったとして、
うん、
何をやってあげたいのか、例えば、たくみさんだって何やってあげたいですか？
この部屋に過ごしてる時間、ああ、楽しかったなと思って帰っていただきたい。
じゃあ、例えばそれ何をやります？
まず、あなたは誰ですか？あなたは誰ですか？って一人一人の輪郭をこう、浮き彫りにまずして。
なるほど。
で、今までこう、凍りついてた空間が、
はい、
こう、ざわっとこう、氷が溶ける瞬間とか、動き始めて、
はいはいはい、
ああ、そうなんですか、うん、僕も同じ地域の生まれですとか、こう、始まり出すと、しめしめ、みんな楽しんでるってこう思っちゃうタイプですね。
なるほど。それは、そういう人はコネクターの才能があるんですね。はい、人と人を繋いだりとか、
うんうんうん、
人の才能を引っ張り出す、プロデューサーの才能があったりだとか、
うんうんうん、
まあ、そういう才能があるってことがすぐわかるわけですよ。で、例えば別の人だったら、
うんうん、
その、全員のね、
うん、
足裏を揉んであげたいっていう人もいるんです。
はいはいはい、
あるいはアロママッサージをしてあげたい、
うん、
ヘアスタイルを決めてあげたい、
うん、
洋服のコーディネートしてあげたい、
うん、
それこそそのカウンセリングをしてあげたい、
うん、
パンを作ってあげたい、いろんなことを考える人がいるんですね。
はいはいはい、
まあ、爪を切ってあげたいという人もいるんです。耳掃除してあげたいとか、
うんうんうん
で。それはそれぞれその人の才能の形が違うからそう思うんですね。
なるほど。30人いて、その部屋にポツンと入ったら、みんなに何してあげたいか。
そう。例えば、住所録作ってあげたい人いるんですよ。
おお、そういう人もいるわけですね。はい、
とか、ホームページ作ってあげたいなんて考えもしないでしょ。
はいはいはいはい。
でも、そういうふうなことを考える人がいるんです。
要はそれが好きなんですよね。
そうなんです。例えば面白いのが、その30人を部屋の中にいてもつまらないから、
うんうん、
あのプールに連れて行ってエロビダンスをやりたいとか、まあ、連れて行かれる方は迷惑なんですけど、でもそういうのは才能なんですね。
あ、何がやってあげたいのか。
そうなんです。
それが好きなことなんだと。
あ、そうやって考えると好きなことって意外と簡単に見つかるんですよ。その一回スイッチが入れば、
うん、
自分のやりたいことってのは自動的に進むと思うんです。
そういう意味で、はい、ケン君自体の、好きなことは何なんですかね。
まあ、自分がもし例えばさっきのね、はい、話で30人の人の、うん、あの人がいる部屋に入ったとしたら、
うんうんうん、
まあ、いろんな人が今ぶつかってる問題、
うん、
とかこういうことやりたいんだけど、例えばお金がない、才能がないとか、
うん、
そういうのを聞いてあげて、
うん、
例えば一人の人が話してるんだけども、
うん、
その人がとのやり取りの中で、うん、29人全員が、うん、いや俺もそうだよねって言って共感しながら、
うん、
その人を応援しながら、その人が問題解決していくような、
うん、
そういう解決策を全員で見出していくみたいな、
うん、
そういうのはやってあげたいなと思うんですね、うん。まあ、実際あのそれは公演とかでやってるんですけど、
はいはいはいはい、
例えばそういうこう人が無理だと思ってた夢を思い出して、
うん、
でこれやれるかな、でもお金がないんだとか、うん、才能がなんか十分じゃないか、
うん、
タイミングじゃないかなとかっていう人をちょっとなんかを軽く押してあげて、
うん、
あ、いけるじゃないのっていうふうに思わせてあげるのが、うん、まあ一番楽しいですかね。ま
あ、
それは本でもやってることだと思うんですけど、
はいはい、幸せな子金持ち、そうなるためには好きなことを突き詰めていく、
はい、
そこで成功していくってことなんですが、好きなことを見つける方法としては、子供の時に何に自分は没頭したりしてたか、
はい、
そしてまた30人ぐらい人がいるところにボツンと入ったとき、その30人の人たちに自分は何をやってあげるときに、やってあげたいかを考えていくということなんですね。
はい、まあ、いっぱいそういう質問ってあるんですよ。
うんうん、
例えばこう普段あの自分がどういうものにお金を使っているのか、う
ん、ああ、普段自分が何にお金使っているのか、
はい、
何に使ってるかな、しょうもないけど自分にとって大切なことに使ってますね。
はい、例えばそれがこう、うん、アートに関するものを使っていると、うんうんうん、アートの才能があるんですよ。
あ、使ってる、すごい使ってる、
うん、ですね。で、例えばこう綺麗なノートがあったら通り過ぎてはいけないとかって、
うんうんうん、
ような人だったとしたら、
うん、
その人はなんかこう物を描いたりとか絵を描いたりとかする才能があるんです、うん、で旅行にお金を使ってる人だったら、うん、なんかこうそのツアーコンダクターみたいな才能があるかもしれないし、視察コンサルタントみたいな仕事がいいかもしれないし、
はい、
あるいは旅行記を書くような作家っていう才能があるかもしれないし、
うんうんうん、
まあ、いずれにしてもその才能っていっぱい多分あると思うんですね、
うんうんうんうん、
まあ、その形をどうやって見出していくのかっていうスキルがほとんどの人にはないので、
なるほど、はい、
それさえ見出せれば、
うんうん、
結構見つけるのはそんな難しいことじゃないんです。
な
ぜならやってるんです、日常的に、
うんうんうん、もうすでにね。
そう、
うん
うん、だから例えば友達に聞くのも一つの方法ですよね。俺って何好きが好きだと思うとか、
うんうんうん、
私って何が得意だと思うって言ったら、うんうん、あなたファン焼くことに決まってんじゃないのとか、うん、あなたは結婚式の二次会うまいよねとかって、
はいはい、
いうふうに言われたら、
うん、
実際に話し方教室に行ってみるとか、
うん、
そういうことをやっていくと、
うん、
あ、これって才能かもなっていうふうになって、どんどん才能が開いていくんですね。
案外ね、うん、好きなことと得意なことって一緒だったり一緒じゃなかったりすることがあるじゃないですか。はいはい、
ありますあります。
で、大人になる過程の中で僕気づいたんだけど、
はい、
得意なことって簡単だからみんなができると思っちゃうんですよね。
そうですそうです、
うん、
はい、
だからすごいよねって言われるとやめてよって思う場所で、もっと難しいことをやらないとうまくいかないんじゃないかと思いがちなんですよ、
はいはい、
ということに、なんか大人になって気づいてきて、
うん、
自分にとって簡単だけど人にとって難しくてすごいよねっていう時のあのすごいよねはうまく受け取らないといけないですよね。
そうなんですよ、
うん、
例えばその、質問の一つでね、
はい、
人によく感謝されることはっていう質問があるんですよ。
ああ、人によく感謝
される。その部分がよくわかるんです。
うんうんうんうん、
例えば、人紹介してくれてありがとうとかってことをよく言われる人っていうのは、
うん、
人と人を自然につなげてる才能があるってことなんですよね。
でも自分としては簡単なことで当たり前で好きなことだから、
そうなんです。
いえいえいえって、謙遜しちゃうケースが多くあったりしますよね。
はい、とか、そういうものが才能だってことに気がつかないんです。
は
あはあはあ、そういうものさえ気がつければ、
うん、
えっていうぐらい成功するんですよね。
なるほど、
ね。それはあの、いろんな本でハッピーポイントって呼んでるんですけど、
ハッピーポイント。
その人がハッピーになるポイントなんです。
うんうんうん、
で、もう一つキャッシュポイントっていうポイントがあるんですけど、
うんうん、
それをやったらお金になること、
うん、
これちょっと受け取ってください。いや、もうそんな大したことしてないのにって言ったお金を受け取ることっていうのは、
はい、
キャッシュポイントなんですよ。自然とお金になることっていうのはどんな人にもあって、
はい、
で、このハッピーポイントとキャッシュポイントを両方が重なるところをやれば、幸せな金持ちになれるってことなんです。
なるほど。自分が与えてる部分ですよね。知らず知らず周りをハッピーにしてるところと、知らず知らずお金が集まってくるポイント。
はい、そうそうそう。
その
重なる部分。
ああ。自分は何なんだろう。自分こう今喋りながらですね、頭の中で何なんだ何なんだと、これでもものすごいいい空想というか、はい、いいイメージですよね。
そうですね。
すごい勢いで頭が動き始めますよね。
その質問をどうやって繰り出すのかっていうのが今の自分の一番楽しいことなんです。
あ、なるほど、
はい。
どんな質問を投げかけていくかということなんですよね。
はい、そうすると例えば君はこうでしょっていうふうに言われたら、
うんうんうん、
いや本田健さんに教えてもらいました、うん、になっちゃうじゃないですか。
うんうんうん、
でもなんかさりげない質問をいっぱい散らばめておくと。
はい、
確かにきっかけは本田健初だかもしれませんけど、
うんうん、
答えを得たのは自分なんですよね、
はいはい、
そうするとより依存が起こりにくくなったり、
うんうんうん、
俺が見つけたっていう風になりやすいので、
うんうん、
それで質問をどうやったらいいのかっていうのにすごくこう神経を使うようになったんです、
はい、あのティーチング教えていく与えるっていう形ではなくコーチング導いてその人から、発見していっていただくっていう形ですよね。
そうですね。
今、書店に並んでる本がございますよね。
はい、
はい、
あのピンチをチャンスに変える51の質問っていう、
はい、
質問の本なんですけど、
はいはい、
あのそこにその30人 の、うん、の部屋に入ったらとかってそういうのが書いてるので、
うん、
よかったら見てください、
うんうんはい、あの本読ませていただくとですね書いてある文章の多さより質問から始まる自分の壮大なこの心の中のクリエーションですよね、
はい、
広がっていきますよね、
はい、だから感性の鋭い人っていうか、
うん
まあ、豊かな人ほどいろんな答えが出てくるというか、
うんうんうん、
だからノートをぜひ用意してもらって、
うん、
あの本の倍ぐらいのノートにどんどん書いてもらいたいんです。
あ、そうですよね、
はい、
実は答えは自分の中にあるんだと、
はい、
しかし引き出していくための検索エンジンは
そうなんです。
質問の形にどうして変えるかですよね、
はい、でその質問が残念ながら、
うん、
特に日本の環境では、うんいい質問がないんですよ、
うん、
例えばアメリカっていうのは、
うん、
ちょっと無責任なポジティブなところあるんですけど、
はい、
どうやったらできるのかってことにすごくフォーカスするんですよね、
はいはい、
でその、 君にはこういうことができるんじゃないのって言ってくれる先生も多かったり、
うん、
近所の人とかでも、まあ、ある意味おせっかいなんですけど、
うんうん、
君にはこれができるとかっていう人たちが多いんです、うん、で牧師さんもそうだったり、
はい、
学校の先生がそうだったり、
うん、
近所のおじさんおばあさんが、
うん、
君ならできるってなんか挨拶のように言うんですね。
はあ、
でも日本っていうのはなぜできないのとかって言われると、
はあ、
俺は頭が悪いからだとか、
うんうんうん、
そのまずい検索エンジンがかかっちゃうんですよね。
はあ、何がダメかに言っちゃうんですね。
は
い、
だからそれはその文化をぜひ変えていきたいなと思ってるんですけど。
はいうんうん、特にそのなんていうの国自体が右上がりでねいい感じだったら日本の中で皆さん仲良し小良しでいいけどもこうやって国の力がですね世界中でいろんな強い国が出てきた時に一人の、得意を生かす力というのが非常に重要になってきてますよね。社会から求められてますよね。その中で自分の大好きと、自分の得意が重ね合わさったところから魔法を起こしてほしいですよね。
そうですよね。でそれって本当、うん、本当に些細な一つの質問からスタートするんですよ。
ほうほうほう。
自分の人生ってどうやったら良くなるんだろうってことを自分に聞けばいいんです、
うんうん
う
ん、
そうするとあこれもできるなあれもできるなってできることが何百って出てくるんです、
はい、
で自分の人生がどうしてダメなんだろうって聞いちゃうと、
うんうん、
ダメな理由がいっぱい出てきちゃうんです
よ、ね、はいはいはいそうですね、
はい
うん、
だくれぐれも独り言自分にしてしまってる質問、
うん、
これをやっぱチェックして変えていかないと、
うん、
いろんなことが変わらないと思うんですね。
なるほど。その本田健くん幸せな小金持ちの本田健くん自身が持っている幸せというのは何でしょうか。
深いですね。まあ自分にとっての幸せは、
はい、
多分、
うん、
その自分の好きなことをしていることか、
うんうん、
本人のためにもなり、
うん、
たまたま周りの役にも立つっていう状態なんじゃないかと思うんです。
はいはい、
例えば今本書いたり、
うん、
まあ、講演したりとかってこともやってますけども。
うんうん
それって自分がまず自己満足のためにやってるんですね、
うんうんうん、
今日は4つ考えてきたギャグが受けたぞとかそれが一番大事で、
はい
まあ、他はまあ、なんか、まあ、どうでもいいみたいなところを で楽しんでる自分と、
うんうんうん、
まあ、同時にその講演会をやることですごく気づきがあったりだとか、うん、人生が変わったりとかっていう人たちも何百人も出てきてるので、
うん、
まあ、そういう喜びもありますよね。でそのやっぱり2つが重ならないと、
うんうんうんうん、
自分だけ満足っていうんだとちょっと寂しいし、
はい、
かといって人の助けだけだったら枯渇してしまいますしね。
うん、そうですよね、
はい、だからそれは両方やっぱりバランスよくあるっていう状態なんじゃないかなって自分では思いますけど、
はい、すごい深いなと思うんですけど、あの坂本龍一さんがですね、なんか雑誌で読ませていただいたんですけど、あのエゴからエコへ、要はエコだけやってると枯渇してしまうと、うん、でも自分のエゴなんだと、エゴの延長線上にエコがあるんだと、
うん、
綺麗な空気吸いたいし、
うん、
素敵な水に囲まれたいしっていうエゴを追求していくとエコになっていくっていう考え方がいいんじゃないかという話をされてて、あの感銘を受けたことがあるんですけど、同じようなところでですね、やっぱ本田健さんの今の話の中で一番重要なところそこですよね。
うん、そうですね。
案外なんか自己満足だっていけないんじゃないかと思って生きてる人多くないですか？
だからやっぱり両方だと思うんですよね。
うんうんうんうん、
あのすごくこう使命感に燃えて、
うん、
例えば環境だっていう人がいたり、
うん、
これは環境なんて関係ないっていう人がいて、
うんうんうん、
多分両方ともできると思うんです。
うん、
でお金も一緒ですよね、
はい。
お金だけあればいいっていう人と、
うん、
お金いらないから幸せだけでいいっていう人と、
うん、
なぜ両方持たないのかっていうことだと思うんですよ。
うんうんうん、
それはただ単に視野が狭いだけで、
はい、
あの別に両方ともあってもいいよねっていうのが多分こう、
うん
うん、次の時代のより統合された考え方じゃないかなと思うんです。あ、
そうですよね。ケン君はもう生まれ神戸ですよね、
はい、
僕も神戸に7年ほど住んだことがあるん
です。あ、そうですよね、
はい
はい、
あの神戸で生まれ育ってどういう経緯で今に至ってるんですか？
経緯というと、
まず神戸にずっと行って何歳までいらっしゃったんですか？
18歳までいて、それから東京の方の大学に来て、はい、
東京の大学に出て、
はい、それから、東京で、自分の会社を始めて、23の時に、
はい、
でそれから娘が生まれて、
うん、
幼稚園のために長野に
移り、はい、
で今度小学校のためにアメリカに移り、
はい、
でまた今度日本に帰ってきたっていう感じですかね。
その中で、あの時期が自分にとってターニングポイントだったなと思える、
はい、
一つラインを引くとしたらどこになりますか？
まあ、一つは、
うん、
その娘の妊娠が分かった時に、
うん、
うちの奥さんに、
うん、
普通こう娘がね生まれるとか子供生まれると仕事頑張ってって言うじゃないですか、
うん、
でうちの奥さん逆で、
うん、
一緒に子育てしようって言われたんですよ、
はい、
うん、でえって普通は仕事頑張ってじゃないですか、
うんうんうんうん、
仕事辞めてって言われたんですよね。
お
でえどういうこと、でもそうやってみれば、
はい、
人生一回しかないし、
うん、
子育てっていうのをやってみるのも悪くないなというふうに思ったのが一番大きかったですかね、
うんうんうん、あ、じゃあその奥さんの一言からガランと見えてる風景が変わったということですよね。
そうですね、うん、でそれをやっぱり見逃したら、
うん、
すごく能率だけの方に行っていて、
うん、
今でも会計事務所とコンサルティング会社だけをやっていて、
うん、
まあクライアントはたくさんいたかもしれませんけど、
はい、
なんか何がやりがいなんだろうとか、
うんうんうん、
なんか楽しいことないかなとかっていうふうに思ってたんじゃないかと思います、うんうん、
あ、その子育ての、まあハーフリタイアというか、
はい、
しているところから執筆が始まって講演が始まる、はい、そしてまたアメリカに行かれて今回また同じような感じで一つ転機になってる感じがするんですが、いかがですか？
そうですね、
はい、
で今度はまた日本で八ヶ岳の方に、
うん、
その自分が考えるこうそういうセンターと、
うん、
あのそれから、まあ、自宅の方を建てようと思って、
はい、
土地を探してるとこなんですけど。
あ、そうなんですね、
はい、
うんうんうん、
だからまた新しい動きを作ろうというふうに思ってるんですけど、うんうん、
この根底にあるバイタリティを生む日々未来に向かっていこうとするこのモチベーション、
はい、
根源にあるものは何なんでしょう？
やっぱり好奇心でしょうね。
あ、好奇心ね、はいはい、
まあ、友人でもすごく成功してる人がと自分の違い何かなと思ったら、
うんうん、
こう一旦成功しだすとその型にはまっちゃうと思うんですよ、
うんうんうん、
例えば大きな会社作っちゃったらなかなか辞められないとか、
うん、
で自分にとってそれって牢獄と同じで、
うん、
これ面白いなと思うことをやる自由、
うん、
例えばあの数ヶ月先のスケジュール大体、ま、あのブランクなんですね、
うん、あ、そうなんですか、
はい、全く何も入れてないんです、
うんうんうん、
であのもう それ以降は自分で例えばヨーロッパに住みたいと思うかもしれない、
はいはい、
アフリカに住みたいと思うかもしれない、
うんうん、
でその自由をちゃんと担保しておくってことが自分にとってはすごい大事なんですね。
なるほど、
うん、なんか気が変わるかもしれないじゃないですか。もちろん社会的に約束していることをやりますけど、
はい、
それでもなんか面白いなと思うことはいつでも やれる自由 それが経済的自由かもしれないし、
はい、
そう精神的自由かもしれないし、はい、それが自分にとって一番大切ですね。
はい、僕はあの今日ヨーロッパから帰ってきてるじゃないですか、
はいはい、
まあ、長い十何時間の飛行機の中、はい、夢もう一回書き出してみようと思って書いてたんです。70個ぐらいで着いちゃったんですけど、ね、その時間ってもうたまらなくこうドキドキしてはち切れそうになるんですけど、その状態が毎日続いてるっていう感じがしますね。
まあそうですね、
うん、
まあ、だからあの多分たくみさんもそうだと思うんですけど、うんうんうん、まあ、自分が何年か前に考えた夢のリストの中で今生活をしていて、
うんうんうんうん、
でそしてじゃあ今も素晴らしいけど、うん、じゃあここからどうやったらもっと面白い人生になるのかってことを考えてるんですね、うん、
はいはいはい、
ただすごく自分の中でバランスを取ろうとしてるのは、うん、こうあんまり行き過ぎると、うん、こうワクワク中毒というか、
うんうん、
周りは振り回されて社長はいいですねみたいなよく会社もありますよね、
はい、
でそうならないように、うん、まあ、周りの人たちとの整合性というか、うん、まあ、家族も含めたバランスを取りながら、
うんうん、
全員で面白そうなことをやっていくっていう、まあ、一つのモデルを、まあ、作ろうと思ってるんですけど、
はいはいはい、あの自分の中でそのあワクワクがちょっと枯れてきたなと、でちょっとこれワクワクを足さないといけないぞと、
はいはいはい、
した時に何されるんですか。
例えばやっぱり、うん、あの2つあると思うんですよ、はいはい、1つは面白い人に会うこと、
うんうんうん、
あのそれ大抵自分の周りの友人の周りにいるはずなので、
うん、
なんか面白い人いないとか、
うん、
まあ、実際にこの人面白そうだなって言ったら会いに行ってみたりだとか、うんうんうん、まあ、自分と違う分野で何かやってる人たちなんかは面白いですよね、
はい、
でもう1つはやっぱり場所の移動ですよね、う
ん、ああ場所の移動、
はい、だから自分が面白そうだなと思う場所に行ってみるとか、
うん、
っていうのは多分大きく気分が変わると思うんですよ。
うん、
でそれがやっぱり大きな2つじゃないですかね。
うん、あの今度その家を探してるっていうのもその中の一つに入っていきますか、はい、
そうですね。やっぱり住環境ってすごく人のその精神状態に大きいと思うので。
大きいですね。
はい、だから自分がすごく快適な空間を作るというか、
うん、
デザインするというか、
うん、
それやっぱりゆっくりやってみたいなと思いますね。
あ、他に何か工夫されてることってあったりしますか。
そうですね。あの周りで結構運の専門家がいっぱいいて、
はい、
そのやっぱり自分の運を高めておくというか、
うん、
こういい感じでこういい感覚で、うん、軽いグリップで人生を握れるっていうか、あの変なことに執着しないように保てるかどうかっていうのはずっと見てますね、
はい、運を高くする秘訣って何だと思います。
やっぱり一番は普通の人だったら大好きなことをやることだと
思います。大好きなことをやること、
はい、で自分が本当に心から打ち込めること、
うん、
やることだと思う。
やること。
で、もう一つは、まあ、すごくそれと似てますけど、大好きな人と一緒にいること。やっぱり嫌いな人とずっといるとね。
そうですよね。
エネルギー下がりますから。
そうですよね、うん。
だからやっぱり本当に好きな人と一緒にいて、
うん、
好きなことをやって、うん、あと好きな場所にいるってこともありますよね。
なるほど。運と好きだというのはすごい共通点があるってことですね。
と思いますね。
好きな時間を過ごし、好きな音楽を聴きっていう、はい、自分の心を喜ばせてあげるってことですね。
そうですね、まあ、心も体もね。
あ、体も。
そうしないと本当にやる気のスイッチってのは入らないんじゃないかと思いますね。
なるほどね。僕はあの今日その書いてた時にね、その夢書く時に 神々を喜ばそうって書いたわけ。まず神々は人の生きることを楽しんでる時に喜ばれるんではないかと、うん、でそれをありがとうという気持ちをこう伝えることによって神々を喜びね、自分の生きるっていうのを喜ばした方がいいよって僕が人に伝えることによって神々は喜ぶんじゃないかなってっていうところから今日は夢の考えようっていうのが始まったんですけど、
ね、もう本当その通りですよね。
は
あ、だから多分神様が喜ぶことと自分が喜ぶことと周りの喜ぶことが、
うんうんうん、
まあ、あとは世界が喜ぶことが一致すれば、
はい、
本当に素晴らしい人生になるんじゃないですかね。
そうですよね。そんなもう本当にね、なんていうのかな、パワフルという一言だけではちょっと異議申し立てがある感じ。本田健君見ててやっぱりこのニュートラルで、そして爽やかで、そして何？クレバーで、なんとも言えない、珍しい、あの図鑑で言うとそのページに一人きりかもしれませんけど。
そういうことないです
か。やっぱりあの、なんていうのかな、稀有な存在だと思うんですけど、そんな本田健君のやる気のスイッチは何なんでしょう。
やっぱり人が本当に人生を変えようと思うとき、
うん、
やっぱりすごくそこのこう周辺にはなんかこう空気が変わるような、
うん、
次元が変わるようなものが出てくると思うんですよ。
はい、
でそれをやっぱり自分の目で見ることですかね。
うん、
それは自分が変わるときかもしれないし、
うん、
人が変わることかもしれない。
うんうんうん、
で今のライフワークの中には、 例えば離婚を決める人、うん、結婚を決める人、うん、独立を決める人とかいっぱいいるわけですよ、
うん、はいはい、
でたった10分15分の質疑応答の中で、
うん、
ものすごく人生を変えようって決める姿は美しいですよね。
あ、それがやる気のスイッチなんだと、
はい、それをやっぱり見るのが、あるいはサポートするのが、うん、今の自分の人生の一番の喜びですね。
あ、なるほど。やる気が上がりました。でもこのやる気の上がった状態を続けるのって案外難しい方が多かったりして、
はい、
どうやってテンションキープされてるんですかという質問もものすごく僕受けるんですけど、それはどういうふうに思われますか？
それは多分嫌いなことやってるから、
うん、
やる気がね持続しないと思うんですよ、
うんうんうんうん、
だからその質問をしなくて済むようなことやった方がいいと思います。
あ、なるほど、
はい、
これ聞いてる矢先にそうだもうこれやめようって思った人いっぱいいましたね今。
そうですね。ただまあ、うん、いきなりねあの会社を辞めるとかそういうことじゃなくて、うん、辞められるところから辞めていくっていうのはすごい大事でしょうね、うんうん、でできれば大きなところもいじっていく、
うん、
ひょっとしたら今の仕事がもう向いてないと思うんだったら辞めた方がいいし、
はいはい、
あの自分の本のどうかきっと良くなるかなに書きましたけど、うん、石の上に3年も座ってはいけないと、
うん、
あの日本のことはその逆ですけどね、
はい、
やっぱりそういうところもあるんじゃないかと思うんですよ、
うんうんうんうん、
だからやっぱり我慢するっていうのは美しい反面、
はい、
その人の魂を蝕む可能性もあるので、
うん、確かにね、うん、
だから生悩ましいところなんですけど、ねうんうん、すぐやっぱり我慢できない人もいますから、
うんうん、
でも本当に自分が心から嬉しいっていうことをやるっていうのは、はい、すごい大事だと思いますね、
はい、今日はですね本田健さんの方にたくさんいろんなエッセンスいただきました。幸せになるというのは何か好きなことをやっていくと、そして運気高くやっていくというのは何かって、やはりそこには出てくる言葉好きなんですよね。好きなことを自分にまとって生きていくことが、ハッピーなんだ、そしてそこにはスイッチだらけなんだと、続かないのは好きなことをやってないから、それも、小さなところからやめれるところから、やめていこうじゃないかということを、いただきました。本当に今日お時間取っていただいてありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ということで、タクラジオお送りいたしました、これからも頑張っていこうね。それじゃあまたバイバイ。